ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Good morning, こんばんは。リスナーの皆さん、今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。海外のインドネシア国民への基本的な食料援助の分配は流れ続けていることについてお伝えします。コロナウイルスのパンデミックはまだ終わっていません。この影響は様々な国の健康、経済、社会にも影響を及ぼし続けています。影響を受けた海外のインドネシア国民は少なくありません。外務省はインドネシア国外にもインドネシア政府からの支援が必要であることを認識しています。この支援の一つの形は基本的なニーズへの支援の分配です。マレーシアにいるインドネシア国民のために204,545パッケージが提供されました。海外の政府代表を通じた援助の分配は141,782パッケージに達し、マレーシアのインドネシアのコミュニティ組織からは58,763ものパッケージに達しました。外務省のスポークスマンであるトゥーク・ファイザーシャ氏は、彼の党は9つのステーブルパッケージの提供と援助パッケージの廃止の両方のためにマレーシアのインドネシアの代表と緊密に協力し続けたマレーシアのインドネシアのコミュニティ組織に感謝したと述べました。マレーシア以外の国にいるインドネシア国民のために外務省はまたマスク、手指消毒剤、消毒剤、食品、その他の36,541のもののパッケージの支援を提供しています。それでは次のニュースです。コロナウイルスの影響でドイツの観光セクターは急落したことについてお伝えします。国民的な飛行制限が6月14日まで延長されたので、ドイツの観光部門は COVID-19 パンデミックによって打撃を受けました。ドイツの観光協会は4月末までに52億1000万ドル以上を失ったと述べました。ドイツの観光協会は、このパンデミックの影響による損失から彼らを救うことができるようにするために政府からの緊急の援助が必要であると述べました。ドイツのヘイコ・マース外務大臣は、コロナウイルスのパンデミックと戦うドイツの闘争はまだ長いと述べました。特にパンデミックが終わった後の観光セクターを救うための努力はまだ長いです。それでは次のニュースです。インドネシアは引き続き世界保健機関への貢献を果たすことについてお伝えします。インドネシアは COVID-19 パンデミックに対処するための重要なステップとみなされている世界保健機関及び 国連の下の他の組織への毎年の寄付に引き続き応えます。外務省の多国間協力総局のアニタ・リリア・ルフリマ氏は、COVID-19 におけるインドネシアの多国間外交に関するセミナーセッションで世界保健機関への支援形態として、インドネシアは2020年の拠出金の支払いは停止しないと述べました。アニタ局長によると、インドネシアが2019年に世界保健機関にすでに348億ルピアを支払ったという貢献は、インドネシア保健省によって全国的に実施された活動プログラムを通じて、インドネシアの人々により大きな利益をもたらしました。特に現在の健康危機では、世界保健機関は COVID-19 の発生に対処するためのリーダーであり、インドネシアの主要なパートナーであることが期待されています。それでは最後のニュースです。米国の病院船がニューヨークから出発したことについてお伝えします。米国海軍の病院船 USNS コンフォートがニューヨーク港を出港しました。この船はコロナウイルスの発生による病院の負担を軽減するためにニューヨークに1ヶ月滞在しています。船長の有料を持つ海軍の船はバージニア州のノルフォークの基地に戻りました。過去1ヶ月間でニューヨークで確認された症例は減少し、現在では約1万2000人の入院患者しかありません。北米司令官のテレンス・オーショクネシー司令官は、この船の離陸はニューヨークの状況が改善し始めている兆候だと語ったものです。オーショクネシー司令官は、病院やその他の場所にはまだ680人以上の軍の医療関係者が配備されていると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は4つの大統領令が国民の基本資料の必要性を予測することについてお伝えします。世界食糧農業機関は最近 COVID-19 のパンデミック世界食糧危機を引き起こす可能性があると警告しました。したがって、ボゴル宮殿での限定会議でのジョコイルル大統領は、人々の食料需要を満たすために取らなければならない予測的措置について話し合いました。内閣官房のホームページから引用されたように、ジョコイルル大統領は、食料危機を予測するために4つの指示を出しました。まず、大統領は各地域や州の基本的なニーズを素早く計算したいと考えています。大統領はどの州に食料の余剰があり、どの州に赤字があり、いくつ生産されたかを記録するように求めました。例えば、米、食用油、砂糖、ニンニクなどの主食の計算です。2番目の指示として、大統領は分配が良好であることを確認し、基本的なニーズを不足している地域が余剰地域からの分配を通じて供給できるようにするよう求めました。したがって、週間 地域間、島間での食料流通の輸送は中断されるべきではありません。3番目の指示は米の管理です。大統領は国の米の管理は世界食料農業機関によって以前に伝えられた食料危機の予測と緩和のための重要な鍵であると述べました。したがって大統領は米の在庫を計算するように求めました。大統領はまた気象学、気候学、地球物理学長が異常気象を予測していなかったとしても2020年に長期の干ばつの可能性のを予想することを思い出させました。4番目の指令は農家が生産できるようにして食料生産が正常に継続するようにすることです。大統領によるとコロナウイルスの流行が終わった後、インドネシアは大規模に食品セクター政策を改革しなければなりませんでした。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。Voice of
Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初に欧州自由貿易協会は1960年5月6日に設立されたについてです。欧州自由貿易協会は現在欧州連合である欧州経済共同体に加わることができないか、あるいは参加しないことを選択できない欧州諸国の代替取引ブロックです。その目的は加盟国間の自由貿易を確立し、加盟国間の成長と繁栄を達成する手段としての自由貿易を促進することです。欧州自由貿易協会はノルウェーとスイスによって設立されました。現在にアイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインのみが欧州自由貿易協会のメンバーです。次にエリアス・ピッカルは IBF クラスバンタムジュニアを買ったについてです。エリアス・ピッカルは1960年3月24日にマルクテンガラ・サプラ州ウラルに生まれました。彼はインドネシアのボクサーであり、インドネシアから世界初のチャンピオンになれました。エリアス・ピッカルはテフェル・イトクニ・モハンマド・アリの試合でボクシングの試合を見て以来、ボクシングと恋に落ちています。彼のプロのキャリアは、1983年にジュニアバンタム級で始まりました。以来、1984年5月19日に韓国のソウルで開催された12日間の優勝を飾った、テチレスを破った後の OPBF チャンピオンのような世界的な成果が達成されました。この勝利でピカルは海外で国際的な学位を受賞した初めてのインドネシアのボクサーになりました。彼は1985年5月3日にジャカルタの韓国ボクサーチュンジュードから IBF のバンタム級ジュニアチャンピオンを獲得しました。彼のプロのキャリアとして彼の記録は11ノックアウト、1ドル5敗北で20勝を記録しました。最後に国際プレスリリースの日についてです。1993年に国連総会は5月6日にプレスの自由の基本原則を記念して採択しました。それ以来5月6日にはメディアの自由を独立の攻撃から守り、死んだジャーナリストに職業を遂行することに敬意を表するために記念されています。5月6日には公共のイニシアチブが 報道の自由のための戦いに貢献するよう促す日にあります。世界プレス自由の日は政府に自由を誓うというコミットメントを表明することを思い起こさせる勢いです。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はバーチャルプランは新しいライフスタイルであることが期待されていることについてお伝えします。インドネシアのバーチャルスポーツを組織する民間企業コースはバーチャルラーニング活動が インドネシアの人々の新しい健康的なライフスタイルのトレンドになることを期待しています。バーチャルランは、路上、ジョギングトラック、トレードミル、トレイルトラック、さらにはレースイベント中にも実行されるランニングスポーツです。ランニング参加者は特定の都市に行く必要がなく、オンラインで体のふるさとの都市でのみ行うことなくランニングイベントに参加し、メダルとランニング用品を手に入れます。エンリコ・フゴ氏は共同創設者兼最高経営責任者として、東南アジア地域のいくつかの国、特にシンガポールでは過去4、5年間仮想走行の傾向が始まっていると語ったものです。バーチャルランでは活動期間中いつでもどこでも走ることを実行できるため、インドネシア全土の人々が場所や時間の制限なしに参加できます。彼はこの活動がプラスの影響をもたらすだけでなく、インドネシアの人々の新しい健康的なライフスタイルのトレンドの一つとして仮想走行を行うことを期待しています。共同創設者兼最高財務責任者のニコラス・シーは次のように語ったものです。例えば、Run for Cancer およびRun for Alzheimer と呼ばれるイベントがあります。これは病気の人に寄付している間のランニング活動です。以前、カウズは Run to Empower 2019年をテーマにしたバーチャルランを開催し、障害を持つ人々の意識を高めることを目指しています。バーチャルランは2019年1月21日から2019年2月30日まで開催されました。これらの活動から約7400万ルピアの寄付を集まれ、その後3つの障害をテーマにしたセミナーを開催するために使用されます。2019年2月11日に Berdaya Melalui Kerja というタイトルの最初のセミナーが国立図書館で開催されました。2番目のセミナーは Bukan Sekedar Business というタイトルで2019年2月13日に通信情報省で開催されました。3番目のセミナーは2019年2月15日に労働省で Menjadi Perusahaan Inclusive と題されました。構図は今後も人道に関するテーマや問題を提起することで一貫してバーチャルランニング活動を継続してきます。したがってニコラス C によるとこの活動は単なるバーチャルランではなくチャリティーランや寄付中のランでもあります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Telah lama ku bertemu dan berkenalan denganmu. Saat itu pula ku telah jatuh hati padamu.Ku rasa
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオネネイシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソオネインドネシアです。今日は東ジャワのトロンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトロンアグンは第二世紀の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトロンアグンのバスキ湖にあり、トロンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を埋めています。来訪者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために、丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから、来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランは、だいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えば、カニ、エビ、そして魚料理です。そして、料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアグンの特徴のスパイスに調理されています。また、レストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産は、だいたい T シャツ、小物、および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また、帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通れば、ここの第二世紀生産を見ることができます。そして、ビーチに泊まりたい人は、近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Telah lama ku bertemu dan berkenalan denganmu, saat itu pula ku telah jatuh hati padamu。Tapi itu cerita
jatuh cinta kepadamu. Tunggu saja telpon dariku, malam ini kan terungkap segalanya. Isi hati, hasrat jiwa, rasa cinta yang kan ku beri padamu. Oh, oh, oh. Tunggu saja telpon dariku, malam ini kan terungkap segalanya. Isi hati, hasrat jiwa, rasa cinta yang kan ku beri padamu. Oh, oh.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイズオブインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーは、ノーウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活は、ニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーデン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するために、オーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはUp North Film によって FIJI-TV および NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じて、オーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時に、アマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は 資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマン・パクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トルン・モリア・ルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によるとニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そして Pandangan Pertama という歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。Pandangan Pertama は一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Artinya cinta, luka yang tak hilang, tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya, waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia, setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam, karena kau telah datang, hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta, hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia, setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu, takkan ada yang memisahkan kita. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Ku telah terikat.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
rasaku. Rindu semakin menyerang, kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。